6月1日水曜から7日火曜は水道週間です。スローガン、大切な水と一緒に暮らす日々。6月1日から7日は水道週間です。水道局では安全でおいしい水をお届けするためのさまざまな取り組みを行っています。令和4年度水質検査計画の策定。水質検査結果はすべて基準値に適合していますので、安心して飲料水としてご利用ください。計画の概要や検査結果は水道局窓口や第一浄水場長与町水道局ホームページで公開しています。インターネット受付、上下水道のお申し込み、使用開始、使用終了についてインターネットで受付を行っています。コロナ禍でも自宅にいながら手続きいただけます。長与町水道局ホームページからお申し込みください。水道施設の更新、水道本館など水道施設については計画的に更新を行うとともに耐震化を進めています。工事などでご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。水道管の漏水調査、日中は各家庭の量水器メーターまでの水道管、夜間は道路下の水道管について漏水している音を頼りに漏水箇所を調査しています。宅地内に入って作業することもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。漏水が発見されたお宅には修理をご案内しています。宅内の漏水修理費はお客様の負担となります。漏水している状態で放置すると、宅内の水の出の悪化、浸水、地盤沈下などの恐れがありますのでご注意ください。給水管から蛇口まではお客様の財産です。定期的に点検を行い、大切に管理しましょう。問い合わせ、料金・設備に関すること、上下水道課、電話 801-5831、 水質に関すること、第一浄水場 883-1012。 自然を体感する冒険イベント、長与川の源流を目指そうが開催されました。5月5日、小中学生9名と長崎大学職員のデミー博士こと出水明さん、土木や防災、生物、環境などに詳しい専門家4人が参加し、長与川で自然と触れ合う冒険に挑戦しました。9時に長与駅に集合した参加者は、長与川沿いに上流を目指し、川の中を濡れながら歩き、エビやカニなど水辺の生き物に触れながら10キロメートルのコースを巡りました。長与ダムでは管理事務所で模型を使ってダムが洪水から町を守る仕組みや利水の役割などについて学び、途中扇塚公園から琴の滝に登る遊歩道を進み、15時過ぎに長与川の源流に到着。出水さんは、土木だけでなく生物や環境の専門家を交えることで新しい切り口でのイベントにつながる今回のようなイベントを今後も企画できればと話されていました。デミー博士こと出水明さんと長与川沿いで熱心に話を聞いている子どもたちの様子の写真がそれぞれ1枚ずつあります。長崎県立大学シーボルト校研究紹介ナンバー17、17ページ。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。音や音楽が人間の心理・行動に与える影響、情報システム学部情報システム学科藤沢望む講師、藤沢先生の写真があります。 私たちの身の回りには無数の音があふれています。朝なんとなくつけたテレビの音、街のさまざまな場所で流れる音楽、コロナ禍になって増えた防災無線の音、子どもたちの遊ぶ元気な声、心を癒す音もあれば不快に感じる音もあります。これらの音や音楽は私たちの心理や行動にさまざまな影響を与えます。周囲の音を遮断して作業に集中したい時もあれば、落ち込んだ時には心に響く音楽を聴いて元気を取り戻すこともあるでしょう。このような音と人間の心理・行動の関係を明らかにしていくのが音響心理学です。テスト勉強や受験勉強の際に音楽を聴きながら勉強していたという人はいるでしょうか。いわゆるながら学習です。学生に聞いてみると、ながら学習はしないという人もいれば、自宅で勉強するときは必ず音楽を聴くという人もいます。しかし先生や親からは、ながら学習はダメ、勉強に集中できなくなると言われます。本当のところはどうなのでしょうか。このことを明らかにするために、さまざまな音楽を聴きながら文章を覚えて後に回答するという実験を行いました。その結果の図1と図2があります。図1は、日本語歌詞の邦楽2曲、英語歌詞の洋楽2曲、おとなし、無音の5つの条件での暗記成績で、おとなし条件よりも洋楽2曲の正答数の方が高いという結果でした。図2は、同じ5つの条件での暗記作業時の印象で、おとなし条件は落ち着いてできた、つまらなかった。洋楽2の条件では、覚えやすかった、楽しかった、集中してできたという印象で、ながら学習が必ずしも悪いとは言えない結果になりました。しかし、ながら学習における音楽の影響には個人差があることも分かっており、その個人差につながる要因を明らかにする研究も引き続き進めていくところです。この研究は一例ですが、私の研究室では多方面から音と人の関わりについて研究を行っています。人間にとっての音の意味、音の役割をこれからも解明していきたいと考えています。